志摩のロードトゥーザドリーム。はい、志摩のロードトゥーザドリームです。お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、この番組、
うん、
長い間お休みが続いてましたよね。
そうですね、私の体調不良もあったんですけど、
ええ、
まあなかなかこう選手とスケジュールがうまく合わずにね。
やっぱりほらレースがあると、うん、お届けしたいことがあるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
ところが、うん、そのレースが終わった後の移動とか、
うん、
始まる前の移動とか、
今年はなんかちょっと巡りが良くないね。
ねえ、タイミング悪いよね。
そう、だから本当は北海道の前にね、野寺監督に出ていただく予定もあったんですけど、まあ移動とかね、うん、いろんな問題があって、
はい、
まあちょっと間をがね、かなり空いちゃったんですけど
ね。ねえ、
うん、
なので、随分とこう、お久しぶりな感じなんですよ、うん、私もね。そうなんです。今こうやってお話しさせていただくのが、かれこれ、
うん、
北海道のお話がまだ全然お聞きできてないし、
うん、
ねえ、
うん、
そしてこの日曜日の、
うん、
修善寺でのレースですかね、
うんうん、
はい、これがね、
そうね、
まあ私この日仕事だったんですけど、
うん、
ツイッターの方でですね、
うん、
その見に行かれてる方、
うん、
それから、
うん、
情報を待ってる方、
うん、
のまあつぶやきというかツイートというんですか、これがバーッとタイムラインに並ぶじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを見るだけでもね、
うん、これはいいレースだったね。なんか
もう超興奮ですよ、
うん、
あ、どうなるのみたいな、
ね、まあこれぞロードレースというかね、いい、この力の勝負だったんじゃないかなと思いますね。なんか
ね、
うん、
はい、で、今日のゲストさんは、
うん、
このレースでの、うん、まあ、主役、
うん、
ですよね。
そうね、まあ惜しくもっていうことになりますけどね、
うん、
うん、ただまあ彼らしい走りだったんではないかなと個人的には非常に思うので、
うん、
うん、
そのあたりのお話を、
うん、
ぜひお聞きしようかなと思います。
はい、
はい、ということで、ゲストさんなんですが、
うん、
行きたかったね日曜日。はい、
その日の晩世界選手権があったじゃない。
はい、
もう全然世界選手権より全然こっちの方が面白かったなっていうね感じの意見をたくさんツイッターでもいただきました。
まあ実際生でどっちも見れてないですからね。
まあそうですけど、そうですけど、まあ白熱したレースだったようですね。
ねえ、うん、本当に見に行きたかったと思います。
うん、
ということで、
うん、
ゲストさんは、
うん、
鈴木譲選手です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
惜しかったっすね。
はい、そうっすね。ちょっと。もうちょっとって感じでしたけど、
うん、そうか、まあまあね、この修善寺迎える前の、まあそもそもツールド北海道でもかなり調子が良さそうな感じだったと思うんですけど、
はい、
どうでした、今年の北海道は。
そうですね、調子良かったですね。
やっぱそうなんだ。
はい、
ね、島野としては非常にやっぱりこのね、日歩さん相手にかなり、はい、なんていうの、応酬があったみたいですけども、
うん、
まあ、その中でもね、第1、第2ステージはうまく立ち回ってというところだったと思うんですけど、やっぱりね、第3ステージでちょっとね、まあ、崩されたという形になって、チームとしてはやっぱりかなり、この反省点みたいなのを反省点などをみんなで、こう話し合いみたいなのはあったんですか。
第3ステージの夜ですかね、その宿に移動して、
うん、
その日のミーティングはやっぱり結構白熱し、白熱ですが、まあそうですね、反省し合ったって感じですね。
やっぱそうか。でも、ステージレースでリーダーを守りながら、まあかなり強力な攻撃をね、こう、潰しながらっていうレース自体は、初めてですよね、多分。今のメンバーでは。
そうですね。このメンバーでは初めてですね。は
い、ですよね、
うんうん。
ということで、まあね、いろんなその中でも反省材料もありということで、あの、ゆずる選手自身も、総合は狙えるんじゃないかっていう位置にいたと思うんですけど、
はい。
最終的には、あれ、やっぱりあの、チームオーダーで、このアシストに回るというような走りになっていったんですか？
あの日は、うんうん、まあ、上位3人はまあ基本的に誰が行ってもっていう感じではあったんですけど、うんうんうん、まあ、明確には決めてなくて、
うん、
まあもしピンチになったら一番下の僕から使っていくっていう感じだったんですけど、
はい、なるほどね。あ、うん、そういう、まあ、暗黙の了解みたいな感じでっていうことなんだ。
そうですね、はい。
そうかそうか。まあでも、そのなんていうかな、あの、こと細かにそういう話をせずにももう暗黙でね、どうすればいいっていうね、動きができてるっていうのはやっぱりね、あの前々から言ってますように、やっぱりチームとしてかなり形がね、できてきてるなぁという感じはするんですけど、
うん、
まあこの、やっぱり北海道を終えた後、かなりやっぱり悔しさは残ったんじゃないですか。
いやー、まあそうですね、結局、何もかも失っちゃったんで、
うん、
まあ、何か残せたらなって、やっぱアシストしてくれた人たちのためにも、
うん、
やっぱ何か残したかったなとは思ったんですけど。
そうか。まあまあ、でもこれもね、あの、経験だろうなという気がするので、またこれがね、来年と生きていくんじゃないかなと思うんですが、ね、まあ、その、北海道を終えて、
うん、
で、いよいよこのね、修善寺。まあ、あの、実業団の中では、ね、一番この、なんていうの、ランクの高いレースなんですが、
はい、
やっぱりあれですか、あの、新里さんのブログが今日更新されていて、見て、あ、そうなんだと思ったのが、
ええ、
この日のレース自体もあんまり細かい作戦は立ててなかったんですか？
まあそうですね、ちょっとコースがきつくて、まあ距離も長いっていう感じだったんで、
うん、
まあ、結局調子良くない、まあ強くないと残れないですし、
うんうん、
まあ、まあ、頭の中にはそのポイント争いっていうのを、まあ、ね、まあ、多少片隅に置いといて、
うん、
まあ、あとは勝てる、誰が勝ってもいいかなっていう感じの、まあ、
は
い、簡単な感じの。
なるほどね。だからチームとしてはどっちかっていうと、増田選手を睨みながら相対的に、ね、そこからそんなに順位を落とさず、まあ、増田選手より上回れればいいと。で、その中でもチームとして誰か調子が良ければ勝つようにというような感じで臨んだっていうことなんでしょうけど、ゆずる選手自身もやっぱりあの北海道を終えて、やっぱりその調子のいいコンディションというのはずっと維持できてる感じなんですか？
そうですね、まあ、なんですかね、まあ、ずっと続いてる気がするんで、
ですよね、
うんうん、
まあ、今年はね、はい、どんと調子が落ちた時期ってないんじゃないです？
まあそうですね、全日本らへんからもずっと、
うん、
まあ多少のまあいい悪いは、
うんうんうん、
まあ、あるにはあるんですけど、
うんうん、
まあそんなに落ち込むこともなく、
うん、
でまあやっぱ秋になって、
うん、
まあ毎年秋は調子いいんで、
はいはいはい、
そうですね、さらに調子良くなってる感じがします、はい、
その高いレベルで調子いいのを維持できといて、さらに秋口、さらにそこからまた調子良くなるんだ。
そうですね。まあ、不思議な感じですけど。
すごいな、それも、
ね。
そうか。じゃあ、それを事前に感じていたということは、ゆずる選手自身は、まあ、今回のレース序盤からかなり積極的に動かれたようですが、やっぱり前回この修善寺で勝った時のようなパターンを思い浮かべて走ったって感じ？
そうですね。まあ、でも、あんほどできすぎることはないだろうなってちょっと思ってたんですけど。
あの時より距離も長いんですよね、はい、多分。
まあ、100キロだったんで、まあ、多少多いんですよ。うん、まあ、そんな変わらず。
20キロぐらい多いのかな？
そうですね。20、30キロちょっと多かった。
ですよね。
うん。
はい。
でもそれはあのやっぱり調子もいいから行っちゃえる自信みたいなのがあった。
まあなんですかね。まあどの道集団にいてももうサバイバルなのもイメージなんで。
うんう
ん、まあ僕のなんかあれなんつうんですかあれじゃないですけど先手で、
うんうんうんうん、
レースの方が。結果いいんでそういう形で走ったって感じですけど。
そうか、あの老舗のブログに書かれてたんですけど、かなり序盤からゆずる選手自身もアタック繰り返してみたいな感じで。
そうですね、まあもうなんていうんですかね、
うん、
逃げるっていうかもう人減らすって感じ、
ね、ああもうまあ、あもう一周目からそういう意識なんだ、逃げるってことじゃなくて。
まあでも前々で展開してれば、まあ、自然と逃げもできて、人も減って、まあ楽に、逆に楽になるかなっていう感じでちょっと走ってたんですけど、はい、
そうか、そうか。あ、でも、やっぱり、あの、これやっぱりコースが厳しいから、そのね、普通、いつもの逃げのイメージよりもやっぱちょっと違う感じなんだろうね、きっと。
うん。
そうですね、まああんまり人を減らしすぎて、
うん。
まあ、後半まで行けなくてもあれなんで、
うんうん、
まあ、その走れる人間で周回重ねられたらいいかなっていう感じ。
っていう感じか。そうすると、やっぱりその10人前後ぐらいで序盤ずっと逃げ切って、そっからさらに行ければいいかっていうようなイメージはあったわけですか。
そうですね、イメージ、まあなんか形的にはそうなって、
うん、
また似たような勝ちパターンになって、たんで、
うんうんうん、
まあ、自然と、まあ、なんですか、自分のペースで走ってたらああなったっていう感じ。
っていう感じなんだ。
はい。
やっぱそれが、やっぱあれだね、調子の良さなんだろうね。というね、感じもしますけど、
うんうん、
あの、レース序盤に、まずは、レース序盤に、もう早々に7人の逃げになっていくのかな。はい、ゆずる選手自身は、先に出た、あの、決まった逃げに、後から合流するみたいな感じだったんですかね、これ。
初めがなんか十何人か、なって、
うんうんうん、
まあ、それがまたちょっと不安定で分断して、5人ぐらい行ったんですかね、西園のが
5
人ぐらいに、後から僕とガロハロが追いついて7人だったって感じですかね。
っていう感じなんだ。で、
はいはいはい、
この7人で周回重ねていくわけですけど、
はい、
やっぱりあれですか、この7人の中で最終的には誰が残っていくだろうなっていうのは、やっぱり、よーくこの、冷静に見ながら。
そうですね。まあ、7人全員結構強い選手で、
うんうんうん、
このまま、まあ、後ろも追ってて、まあ、1分以内で推移してたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとこの7人ではいけないかなってちょっと思ってたんですけど。
この7人でいけないかなっていうのは？
もう下りのリズムが悪すぎて。
あ、
まあ、僕は、まあ、僕とガロファロだけがちょっと下り早くて、
うん、
他がもう下りがちょっと遅くて、
うん、
ちょっと不安定っていうか、ローテーションが。
ああ、そうなっちゃうんだ。
はい、
あ。はあ、はあはあはあ。じゃあ、あれなんだ、はい、そのメンバー的には、やっぱりちょっとリズムがつかみづらいなっていう感じがあったんだ。
そうですね、まあ、みんな力のある選手だったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりその上りを飛ばすよりは、うん、上り淡々といって下りに飛ばす方が逃げやすいんで、ちょっと距離、残りの距離考えるとちょっと逃げづらいなってちょっと思ってました。
そうか、
うん、
じゃあこれどうなんですか、これ後ろに追いつかれることはないだろうっていうのは。
いやー、結構いいペースで走ってたんですけど、うん、後ろが離れていかなかったんで、
うん、
これはちょっとまた追いつかれるなって思ってました。
ああ、後ろから来るかもな、これはっていう感じがあったんだ。
そうですね。
そうか、そうか。で、その7人の中から、10周目ですかね。ゆずる選手とガロファーロが飛び出すと。
うん、
もうちょっと早かった。
もうちょっと早いんだ。
結構半分前後だったと思うんですけど。
これもかなり早い仕掛けではないの？
いや、早かったっすけど、
うん、
ガロハロが上りでちょっとアタックっぽい感じで抜け出て、
うん、
まあちょっと危険だから行かしたくないなってついてったら、
うん、
まあ、下りで案の定、ガロハルが踏んでって、うん、もうそれで、後ろはやっぱ下り遅いんで追いつけなくて。
ああ、で決まりなんだ。
決まりっていう感じでした。
そうか、じゃあそれ見て、これガロハルは今日調子いいなっていう感じはやっぱ、ユズル選手から見ててもあったんですか？
まあ、ガロハルはもう基本的に強い選手
なんで。そうですね、そうね、うんうん。
まあもう調子の良し悪しにかからず絶対絡んでくるなと思ってたんで。
うんうん。う
ん、まあ確かに、ね、なんだろうな。まあ強い、まあ、調子の良さっていうか、まあ強いから危ないって思って感じでついてったんですけど、
うんうん。そういう感じなんですね。
はい、
で、このあれなんだ、その、そうか。9周目か半分くらいから徐々にそういう形になっていったっていうことなんですが、この2人になって、で、後続から、増田選手の動きが徐々に徐々にね、ライブブログなんか見ていくと、始まってきたなぁという感じがしてたんですけど、そういう情報はゆずる選手のところには届いたんですか？
後ろ11人とのタイム差だけで、
うんうん、
まあ、多分もう後ろも止まるだろうなって思ってたんですけど。
ああ、そうなんだ。
まあ、はい。案の定もうどんどんタイム差開いてったんで。
うん。うん、
まあ、後ろはまあちょっと気にしてなかったっす。
そうか。じゃあ、これはもうこの二人でいけるなっていう、ゴールまでこれでいけるかなって思ったのは結構早め？
まあ、残りの距離も結構あったんですけど、
うん、
もう一気に3分差になったんで、
うんうんうん、
ああ、もうこれはもうこのまま、このままだなって感じで一緒に走ってましたけど。
ああ、そうなんだ。
はい、
そうすると、まあね、まずはやっぱりそのガロファロ選手をどう仕留めていくかっていうことに頭使っていくと思うんですけど、
はい、
どうでした？そのユズル選手的にはどうやって勝負決めに行こうかなっていうのはやっぱり徐々に徐々に頭の中に出てくると思うんですけど、
はいはい、
どういうイメージがありました？
前回は初山選手と逃げてたんですよね。
うんうんうん、
それで、あもう彼はもう確実に下りで引き離せるなっていうのが
分かって、うんうん、って言ってましたもんね。
はい、うん。それと比べてはもうガロハロ選手はもう、下りも速くて、
うん、
上りも強くて、
うんうんうん、
で、まあ意外とスプリントもある。
う
ん。で、本当にどう引き離そうかなってもうずっと考えながら走って
やっぱそうか。
はい、
そうか、やっぱガロハル選手スプリントもあるんだ、やっぱ。
意外とあるんですよね。
そうか。
苦手とは言ってるんですけど。
うんうんうん。じゃあやっぱそのスプリント、最後にスプリントに持ち込みたくはないかな、みたいなところもやっぱりちょっとあるんだ。
そうですね。まあ、なんていうんですか、3分差になってから。
うんうんうん。
まあ、お互い確実にもうペース落として足をために入ってる、逃げながら足をために入ってる感じで走ってたんですよ、
うんうんうん、
結構半から、
うんうん、
でこれでもう皿足でスプリントしたらどっちが勝つのかなちょっと分かんなかったんで、
うんうんうん、
これはもう食いついてちょっと早めに仕掛けるかな仕掛けるしかないかなって感じで、
うん、
どこで油断するかなっていうのをちょっと考えてました。
あ、なるほど。じゃあもうあれだ。まあ足を溜めながら、やっぱりそのガルファラ選手のふっとした隙をついてやろうっていうような感じで、ずっと注意深く走るんだ。
そうですね。まあでも、彼も絶対上手いんでです
ね。ですよね。やっぱレース巧者でもありますもんね。
はい、
うん。
だからまあ、ほんとちょっとどうすりゃいいのかなってずっと思ってましたけど。
そうか、そうか。
うん、
で、まあね、その二人でどんどんどんどん行くわけですが、うん、これ、どうなんですか？その最後の周回に近づくにつれ、ガルファロ選手自身の疲れみたいなものを感じ取ったりはしなかったんですか？
はい、まあ、走ってる感じでは五分五分かなっていう感じだったんですけど。
そうなんだ。うんうんうんうん。
まあなんていうんですかね、その逃げのペースをちょっと落としたがってるなっていうのはあったんで、
あ、
まあ、これ結構きついのかなって、ちょっと、うん、まあ、まあきついにしても、まあ、ちょっと顔色も変えない選手だったんで、ちょっとあれなんですけど、
うん、
まあ意外と上りのペースも上げたがってなかったから、きついのかなっていうのはちょっと感じてました。う
ん、ガロワラ選手自身、やっぱ表情から読みにくいんだ。
意外とそうっすね。 最後の最後までやっぱポーカーフェイスみたいな
感じ、ね。ああ、やっぱそうなんだ。でも、それ、ロードレースの選手としては重要なんだろうね。
うん。
そうか。じゃあ、あれ、これはちょっとペースを落としたがってるなっていう時に、いずる選手自身はどうなんですか？やっぱりちょっと余裕はあった？
そうですね。まあ、きついはきついんですけど、まあ、上り下り。
うん。
まあ、かなりやばいっていう感じじゃなかったですね。
あ、じゃあやっぱり余裕はあったんだ。
そうですね。どこで仕掛けるかっていう、
だから
感じでした。はい、
そうか。だから、その、どっかで一発仕掛けられるぞっていう力は、温存はできてたわけだ。
そうですね。なんとか独走して、そこからさらに逃げ切る足を残しながら走ってるって感じでした。
そう考えると、やっぱりね、最後の独走する部分がどのくらいかっていうのが、やっぱりすごい計算上重要になると思うんですけど、
はいはいはい。
どのくらいで仕掛けようかな、みたいに思ったんですか。
ああ、残り一周前後だと思ったんです
けど。やっぱり一周前後か。うんうんうん。
その仕掛ける前は下りで休んだ後っていう感じですかね。
うんうんうん。
で、一気に引き離すっていうのを考えてました。
あ、だから下りで足休めて、上りで引き離してやろうって感じ？
そうですね。あっちが下り引いてる区間の後に上りに入ったところで行こう。
おー、ガロファロ選手相手にね、上りで引き離してやろうって思えるぐらいやっぱり余裕があるんだね、それは。
うん。
じゃあそれ、そのまんまうまくいったっていう感じなんですか？
そうですね、あのホームストレートに入る上り返しで、
うん、
まあ、なんか意外と残り1周入るとこなのになんかガロファロが、まあ、無駄にじゃないですけど、
うんうん、
やたら下り切りまで引いてくれたなっていうところがあって、
うんうんうん、
ああもうここしかないと思って、
うん、
一気に
そこで一気に、
はい、そこで一気に
突き放し
に、はい、うん、アウター固定で、
おーおー、突き放しに行くわけですね。
話
で、じゃあそこまでずーっと、やっぱりあれ、後ろの情報自体はあんまり入ってきてないの？ゆずる選手の中
で。そうなんですね。意外とその、もう3分に開いてからは、
うん、
タイムボードがずっと出なくて。
あ、はいはいはいはい。
一回なんか2分20秒に詰まったのが一回出ただけで、
うん、
あれ、後ろなんか結構詰まってきたなと思ったのが最後ですかね。もうそっからは全く入ってこなくて。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあやっぱそこからが今回展開的には非常に難しかったというか、
うん、
じゃあ当然後ろから増田選手が猛追してるっていうのは知らなかったんだ。
そうですね、もう2分20から出なくて、
うん、
まあ、でも詰まってるっていう時点で明らかに何か追って誰かが追ってるなっていうのはあったんですけど、
やっぱりそのさっきじゃないけど、あれこれ誰か来てんじゃないのかみたいなのは感じるんだ。
ね、基本的にも追うチームがなくて、
うんうんうん、
まあ、松田さんしかいないですけど、
そう、うん、そうなるとね、うん、
そうなんで、まあ、詰まってるっていう情報がもっと早くあって、タイムボードがもっと頻繁に出てれば、
うん、
もうちょっと早めにペースを上げるってこともできたんじゃないかなと思うんですけど、
そうか、だからこの辺が勝負のあやというか、
うん、
まあ、野寺監督がね、ブログで。今回はね、ちょっとゆずる選手的には運に恵まれなかった展開になったかなって書いてありましたけど、
うん、
やっぱそういうところの要因が難しいよね、無線がないと。これ無線があれば一発でわかるんだけどね。でもまあ、その中でレースをどう読むかっていうのがね、やっぱり今問われてることなんだろうから、もうしょうがないけどね、とは思いますが。
うん、
じゃあもうそのラストに入ってからは、もう譲る選手的には後ろのことはもうほぼ頭になく、もう逃げ切っちゃうっていうことのみに集中するっていう感じ。
そうなんですけど、
うん、
で最後の最後に1回タイム差が入ったんですよ。なんですか、8キロコースの上りの頂上だったんですけど、まあガロハロは完全に離れてもう15秒って言われて、
うん、
あ、これもう勝ったなって思ったんですけど、
うん、
その後もう一個32秒で14番が追ってるっていう情報が入って、
うんうん、
ここで初めて気づいたんですよね、松田さんが追ってるんだって。
ほう、
それ残りもうラスト1周切って残り、
そうですね、8キロ ター機と上りの頂上だから多分あと5キロぐらい
ですか。5キロか。そっからはどうなんですか、やっぱ増田選手が追ってくるプレッシャーって半端ないんじゃないですか。
いやー30秒かと思って、
うん、
まあ僕はもう逃げ切るだけで展開に行くだけなんですけど、
うんうん
うん、その後下りに入って最後上りに入るとこですかね、
うん、
下り切りで15秒ってまた入ったんですよ、
うん、
で15秒で2人って情報が入って、
うん、あそこで15秒で2人って入るんだ、はいはいはい、
あれこれもう2人協力してるのかな、まあわかんないですけどその状況は、
うんうんうんうん、
ちょっと15秒微妙だなちょっと思ってて、
うん、
これ上り切りで休みながら上り切って後ろに合流してスプリントにするのしようかなってちょっと迷っちゃって、
ああやっぱりそうか、やっぱあのライブブログ見ててそういう選択肢もあるなとは思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりそこすごい迷うところよね、やっぱ
そうですね、まあ後ろも全開で追ってるんで、
うんうんうん、
上りまで休ん上り切りまで休めちゃえば、
うん、
まあ、結構チャンスあるかな、うん、そっちの選択肢もまあなきにしもあらずっていう感じだったんですけど、
うん、
まあもうここまで来たら独走しかないかなっていう感じで、
うんうんうんうん、
全開で上り切ったところで今度7秒って言われて、これはもうかなり微妙だなっていう感じで、まあ、下り入った
ん
ですけど、
うんうん
そうですね。で結構やっぱ7秒って言っても後ろ見えないぐらい離れてて。
あ、そうなんだ。あんならさっき言ってたそのガロファロまでの15秒っていうのはかなりあるんだやっぱり。
15秒っては意外と見えないですね。
見えないんだ。
うん。
じゃあ7秒でも後ろまだ確認できないんだ。
まあ上りに入って下の、うん、まあ。ちょこちょこ見えてはいたんですけど、
はいはいはいはい、
下りだとやっぱり離れるじゃないですか、7秒つってもやっぱり、
うんうんうん、
そこ下り切って、うん、コーナーがあって、うん、で上り返しに入る手前で一回後ろ振り返ったら、
うん、
あれいないじゃんって思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
でこれはいけるかもって上り頑張ってたらもう後ろからもうすごい勢いで、
うん、
ガロハラが飛んできたっていうか、
あそうなんだガロハラが飛んできたんだ、
そうですね。
そうか、だから増田選手と合流して息吹き返したんだそこで。
まあ下り月1になってればかなり休める。
うんうん。
かなり運良かったんじゃないですか。
あ、やっぱそうか。あんじゃあそれで振り返った時にうわっていう感じはあったんだ。
そうですね、増田さんとガロファロと、うん、あとは。アビクカとか見えて、
うんうんうん、
うわ超微妙だなぁと思いながらも、もうかなりきつかったですけども、
そうか。まあでもそうなったらもう一気に行くしかないわね。
そうですね。
うん。そうか。で最後の最後にガロファーロにちょいかわされてっていうところだったんですね。
そうですね、200メートルぐらいですかね。
そうか、そうやって考えるとやっぱりいろいろ難しいというか、やっぱりその情報戦という側面もあるのね、
うん、
だから本当にタイム差が頻繁に手元で分かってればっていうのはやっぱりあるっちゃあるね、
うん、
そうするとやっぱいろんな判断も早め早めにできるっちゃできますもんね。
そうですね、まあ無線がまああったらあったで面白いですけど、
うん、
まあなくても面白いかな、
まあね、まあね、まあ、
こういうこともあったりするん
で、まあね、まあね、まあでも、ね、あの、どうですか、やっぱそのね、本当にこれ、ゆずる選手の勝ちパターンに持っていって、もう本当にあとわずかっていうところだったわけじゃないですか、
はい、
気持ち的にはどうですか、悔しさと。
うん、
まあ全力出したからしょうがねえかなと思うところと、
そうですね、まあ全力出せたったらよかったですけど、
うん、
まあいろいろとなんていうんですかね、こうなったらこうなったんじゃないかみたいな、
あやっぱ思うんだ、
やっぱあのなんていうんですか、増田さんがまあ全開で寄ってて、
うん、
そのガロファロを引き連れたまま僕に追いついても、
うん、
結局、増田さんは3位だったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
結局、スプリントができなくて。
うんうんうん、
だったら、増田さんをガロファローを、なんていうんですかね、引きちぎって僕に追いつかなきゃいけないっていうか、
うんうんうんうん、
あ、そう考えたら結局増田さんが追ってた意味って何だったのかなっていうなっちゃう。
そうね、そこがね、まあ、レースの難しさだよね、お互いの思惑というか。
そうですね、まあまあその諦めずに前に追いつくっていうのも大事ですけど、
うん、
まあその結局今回はその3人全員諦めずに走った結果がバロファロ勝ったっていう感じですかね、
う
ん、やっぱり。
そうだね、うん、
あ、
だから本当に自分だけのその、まあ、力だけではなくて、
うん、
やっぱ他の人よく見ながら他の力もうまく利用しながらっていうのがやっぱりこれロードレースの恐ろしいところとか難しいところだねと思いながらね。
うん、
まあでもこの3人の最後のバトルは半端ないだろうなと思いながら、
うん、
ねえ、
生で見てたらね、うん、
いやーって感じだなと思いながらね、
はい、
あのじゃあやっぱあれですか、あの振り返ってみるとやっぱりそういう状況なら追いつかせといてスプリントって勝負もあったかなっていうのは今になったら思う？
そうですね、まあどう、まあでもレースが面白くなったっていう意味ではまあアタックしてよかったかなって
。そうかそうか
やっぱりだから独走で勝てれば最高だったんですけど、やっぱり
そうかそうか、
うん、
まあでもそこが前回ね、ゆずる選手が出てきてくれた時に、あんまりケチ臭い走りはしたくないんだと。ね。あの、うん、行くならドーンって行きたいんだっていうのを言われてたんで。
うんうん、
いや、あの、まあゆずる選手らしいなというのはちょっと思ったのよね。
うん。
うん、だからまあ、その後ろを追いつかせといて最後スプリントで仕留めるかっていうのは、
うん、
やっぱもうちょいキャリア積んで、
うん、
取り始める選択肢かなっていう気もしなくはないんだよね。
はあ、そうか。
なんとなく。
うん、
だから、やっぱ今は、やっぱそうやって力で引きちぎってやろうっていう選択肢で、やっぱり、それがやっぱ鈴木譲るという選手の走り方なんだろうなと思いながらね。
うん、
非常にこう、まあ、ね、ファンとしては負けて悔しくはあるんですけど、
ええ、
でもやっぱなんていうかな、本当にこの前回の修善寺といい、今回といい、まあ北海道の結果といい、
うん、
ね、本当にこう高い実力がコンスタンスに出せる選手になったのはもう間違いないよねと思いながらね。
そうだね。
ああ、だってあれでしょ、ガロファーローなんてのは、
うん、
4年くらい前の譲る選手にとっては、
うん、
うわなんだこの人っていう感じの強さだったんじゃないですか。
そうですね、まあ彼ももうイタリアでプロのある選手だったんで、
うん、
やっぱり、
うん、
まあこちらから言うとまあ本物っていうか、
うんうんうん、
やっぱりそのなんていうんですか、強い選手だなっていうのはあったんですけど、
うんうん、
まあなんですかね、なんかまあ今年でだけですね、国内で走ってんの、
うんうん、
だからまあなんですか、国内に来ちゃうと、
うん、
普通の選手だなって今ちょっと思っちゃってるんですけど。
そうかそうか。
前はそのアメリカチップスにいた時は、
うん、
あもうちょっと僕じゃ手が出ない選手みたいな感じだったんですけどね、
うん、
まあ今
見てればまあその強くて隙のない選手ではあるけど勝てない選手ではないなっていう感じでしょうね、もう十分。
そうですね、
うん、
まあ強い選手ではありますけど、まあ、うん、全然普通かなっていう気はします。
そうか、だからそれはまあね、ガロガロ選手もやっぱいろんなね、その環境の違いとかいろんなものがあって、
うん、
ね、年齢もあるし、
うん、
その辺でだからね、ゆずる選手もやっぱり成長していってっていう、うん、今そういうポイントなんだろうねと思いながらね、
うんう
ん、いやでもね、こうやって最後の最後に、
うん、
あのくしくもね、ゆずる選手が、
はい、そ
ん、あの今日のブログで尊敬できる選手がね、西谷選手と増田選手ですっていうのをブログに書かれてましたけど、その増田選手とまあ最後にね、そうやってデッドヒート繰り広げるっていうのは、
うん、
見てるファンとしてはもうたまんないよね、
うん、
間違いなく。
そうね、
うん、
あの この2人っていうのがね、はい、
うん、
なんかゾクッとするもんがありますよ ね、うん、
やっぱりそうですね、増田さん やっぱ強いですからね。
うん、
やっぱ結局うちの佐畑中と西野をちぎって、その3分差詰めてくるっていう。
そうだよね。もうなんか
尋常じゃない走りだったんで。うん、
そうだよね。だから本来ならやっぱりその、そのアタックに西園選手なり畑中選手がついていければまた展開は違ったんだろうけど、やっぱ当然西園選手もそれにらんどいてそれをさせない強さがやっぱあるってことだもんね。
もう、なんていうんですかね、びっくりっていうか、やっぱり強いなっていう。
そうか。
うん、
あ、でもこんなこと言っちゃあれですけど、
うん、
やっぱまだ畑中と西園、じゃあ、マサさんに勝てないかなっていうのはやっぱあります。
ああ、やっぱそう。
いくら、はい、いくら強くても、あの二人が。
うん。そうか。
やっぱまあ強いっす、やっぱり。
やっぱハマった時の強さは尋常じゃないなっていう感じはあるんだ。
そうですね。いや、ほんとびっくりですよ。
やっぱそうか。
ああ。
そうでしょうね。でも、そう考えると、やっぱその個人の力をやっぱりチームでどうにか抑えていかないとっていうところでしょうね。
そうですね、うん。まあ、結局チームプレーになっちゃえばっていう感じですけど、
うん、
次のまあレースも、
うんうんうん。
まあなんかあれですよね、その力でやっぱり勝ちたいなって
な。ああ、やっぱそうか。
やっぱりそうなんだ。
いつかはやっぱ力で勝って、勝ちたいなって思うんだ。
うん、
まあ、ね、チームプレーも大事ですけどね。
うんうんうん、
まあ、まあ、なんですか、もう誰しもが納得いく勝ちっていうのが、
うん、
ね、やっぱ大事ですよね、
やっぱそうだよね、うん、そうだね、
特にね、やっぱり2人はほら、これまでの関係があるから、
うん、
より一層そう、ね、力で超えたいっていうのはあるでしょうよ、
うん、ね、でもあれなんじゃないですか、まあ、例えばまあいろんなレース展開で、増田選手と
2
人で勝負決めるってなると、
うん、
これ二人とも俗に言う地足系じゃないですか。このやりにくいだろうなみたいなのはあるんじゃないですか。
まあどうですかね。まあ波長があってやりやすくなるかもしれない、
うん、そう。
逆に僕がスプリント
あるもんね。
あったら、あれ、あれじゃないですか。あまりにスプリンターだったらもう、なんか逆に波長はなくて、なんか逆に勝負しにくかったり。
そうかそうかそうか。そうだよね。まあ、二人で、二人の展開になって逃げていくっていうには絶好の相手ではあるもんね。
うん。
まあ、そうですね。うん、まあ、強いですけどね、やっぱり。
そうね。
で、最後の最後のところで、
うん、
あの、これまで見せていない必殺技が飛び出すってことですよね。ゆずる選手の。
そうだね。
ね。
うん。
まあ、あんまり良くないですけど。
いや、まだ見てないからわかんないですよ。
まあ、でも、うん、でも、そのね、増田選手にもやっぱ弱点があるし、
うん、
まあ、当然、その、ゆずる選手の弱点というのを増田選手もついてくるだろうし、
うん、
まあ、そこが、ね、ファンとしては非常に、これは近いぞ、そういう日もって思ってる人いっぱいいると思うんですけど。
泣き叫ぶよね、多分、それ見たら。いや
ね、
うん、
まあでもね、本当にそういう意味では、
うん、
もう名実ともに日本国内ではトップレベルでね、こう走っていけるというね、自信がね、今シーズンでかなりついてるとは思うんですけど、まあ残すところね、レースがもうどんどんどんどん少なくなってきてますけど、
うん、
あとは輪島、うん、
はい、
そしてジャパンカップ、それから沖縄か、
うん、
この3つですよね。
はいはい。
どうですか、あのゆずる選手自身、まあね、ジャパンカップでっていう思いもあるでしょうけど、沖縄なんかはどうですゆずる選手的には。
沖縄意外と相性悪いですけどね。
あ、悪いんだ。去年のコースでもあんまり相性良くない。
去年出てないんですけど。
あ、そうか。
なんですかね、まあ時期、ね。
ってことか。
うん、
結構遅めですもんね。
結構コースは好きだと思うんですけどね。
ね、あのコースはね。
はいはいはい。
意外とゆずる選手に合ってんじゃないかなって気もするんですけどね。
うん、意外となんか、あんまいいイメージないです、やっぱり。
あ、そうなんだ。
はい。
そうかそうか。輪島は？
輪島もなんですよ。結構。フォルムは合ってるんじゃないかなって、お前から思ってるけど、やっぱり相性悪い。っていうか、あれですけどね、今 今年も結局自然寺あんまり好きじゃなかったけど、
うんうんうん、
なんか思ったより走れ
てる、走れるんだ、
うんうん、
それが不思議なとこだよね、なんか。
あんまり、はい、
やっぱ今回走って修善寺あんまり好きじゃねえなってやっぱ思うの？
いやー、なんか思ったよりあれ得意なのかなって逆に。どちらなんですかね、なんか。
いや得意でしょ、2戦続けて言ってみれば独走体制で勝ち持ち込もうとできるっていうのは得意じゃないとできないんじゃないですか。
まあそうっすね、なんですかね、これはもうちょっとわからないですけど本当に。
だから言ってみりゃもうほんと地足系の極地というかね、
うん、
だからまあ言ってみれば今回同じペースで走っていけるのがガルファール選手しかいなかったっていうことだろうからね、
うん、
そう考えるとねってやっぱ思うよね、
うん、
うん、いやでもどうです、まあ今回またねチームとしてもいろんな反省材料あると思うんですけど、まあ輪島いよいよそのねルビーレッドジャージの奪還というところでやっぱりね皆さん切り替えられてるんじゃないかと思うんですけど、
はいはい、
どうですかチーム全体としてもやっぱそこを睨んでみんなこう集中していくっていう感じですか。
そうですね、やっぱりその畑中が優勝するしかない感じなんで、
うん、
そうですね、増田さんを振り切ることはかなり難しいと思うんですよ、あのコースで、
うんうんうん、
まあそうなんで、まあ結構ガチガチで行くんじゃないですかね、輪島に関しては。
まあそうだよね、うん、あのコース増田選手好きそうですもんね、なんか。
いや本当に得意そうっすね。
いやでも下りが意外と長いのか。
長いしテクニカルっすね、やっぱ。
ですよね、そうなると畑中選手もやりようはありますよね、間違いなく。
まあでも増田さんは振り切れないと思いますよ、下り。
あ、やっぱそうなんだ。
早くてもなかなか難しいと思います。
やっぱその3分ひっくり返してくる男だもんね。
そうっすね、やっぱり尋常じゃないですよね、
やっぱね。
ちょっとびっくりするあれは。
やっぱそうか、そのスピードはやっぱゆずる選手にしてもやっぱ驚きではあるんだ。
そうですね、まあどんなペースで進めたのかちょっとタイム差出てなかったから分かんなかったんですけど、
うん、
いや、まあ、まさかって感じですよ。
まあそうだよね、
はい、
あ、いやだからそう考えると、
うん、
一筋縄ではいかない相手ではありますが、でもどうですか、やっぱ去年はもう途中からね、シマノのレース自体がね、もうルビーレッドジャージがほぼ確定してたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
それに比べてやっぱ今年はやっぱ増田選手という大きな強敵がいる分、
うん、
レースってやっぱりこう強敵がいる分楽しさみたいなのもあるんじゃないですか。
いや、やっぱりそうですね、今回のその自然薯レースもやっぱりアンカーもいて愛さんもいて、
うん、
やっぱ結構揃ってたんで、
うん、
やっぱり見てる方としてもかなり面白かったって言ってくれてる人多くて、
うん、
まあ、今回のその輪島に向けてもやっぱそのポイント僅差っていうのはかなりその面白い材料になってると思いますよ、
うんうん、そうでしょうね、でやっぱそうなればなるほど選手の集中力も違うだろうしね、
うん、
うん、
そうですね、やっぱりなんか消化レースじゃないですけど、
うん、
もしもう確定してて、うん、ジャパンカップの1週間前ってなるともう完全に作戦フリーになりがちになるんですけど、
うんうんうんうん、
まあこの僅差があるとやっぱその緊張感増して、
うん、
まあ見る方としても絶対面白いと思う。
そうですよね、
はい、これはちょっと楽しみです
ね。だから本当にまあ何度も言うようですけど、世界選手権より全然面白かったよね。
そうですか。
まあカベンディッシュ勝ったけど、はぁみたいな感じだったもん。世界選手権頑張ってネットで見てたんだけど、あーっていうレースだったから、それから比べると全然こっちの方が面白いやってツイッターにつぶやいたら、みんな賛成って意見がうわーっていっぱい入ったから。
でもみんな、うん、もう面白かった面白かったって言ってましたね、そのなんていうんですか、その、
うん、
動画撮ってる方っていうんですか、ね、
あ、はいはい、
あ、 TV みたいな、
うんうんうん、
人も今回はすごい鳥肌立ったみたいな、
やっぱそうでしょうね、
あ、やっぱ面白かったんだなと思って、
うん、
よかった、
うん、だから本当にあれでしょうね、やっぱりそのレースのいろんなあやはあるにしろ、やっぱ3人が3人とも諦めなかったっていうところに 本当にね、誰もが勝つチャンスがあったっていう意味では、
うん、
やっぱ最後のそこのゾワゾワっていう感じ、
うん、
それからまあなおかつやっぱりね、古くからゆずる選手や増田選手を知ってるファンの人たちは、
うん、
より一層ゾワゾワっていうのもあるだろうし、
うん、
ね、で4位だっけ5位だっけ、しっかり山下選手も入ってきてみたいなことですよね。
はいはいはい、
ね、北海道で見事勝ってみたいな。
見事勝って、本当に
ね、
びっくりですね、こっちも。
びっくりだな。
多分本人が一番びっくりしてんじゃないですかね、北海道の試合に関しては。
またそんな。いや、ね、でもね、そういうのを知ってると余計ね、
うん、
いやーって思うよね。
いや、だからやっぱり何度も言うけど、うん、やっぱロードレースってその、まあ、1レース1レース見ても面白いんだけど、
うん、
やっぱり、まあ、特に日本のロードレースの場合にはね、うん、コース的に変わんなかったりいろんなことがあるので、やっぱそういう意味ではやっぱりこう長いスパンで選手が成長していって、
うん、
花開いていくところまでっていうのを見届けていただけると、
うん、
そこに渦巻くいろんなドラマをね、
そうなのよ、
楽しめるわけですよ、
うん、
もう今年は本当、まあ島の番組で言っていいかどうかわかんないですけど、旧宮田爆裂な時代ですよね。なんかみんなこんなところで戦ってんのかって感じがしますよ。なんか
そうですね、なんか今年はいろいろありましたね、確かに
ね。まあでも本当勝手のチームメイトがそれぞれいいライバルになってるっていう意味では、
うん、
まあより一層刺激にもなりますわね、ゆずる選手的には。
そうですね、やっぱりみんな強いんで、
うん、
これは負けてらんねえぞみたいな感じ。
いや、やっぱそうっすよね。
はい、
うん、でいつかはやっぱりね、その増田選手を正面切って倒すっていうシーンを、
うん、
そういう展開が来るのをやっぱ本当に祈りたいというか、
うん、
ファンとしてはたまんねえだろうなこれはって思うよね。
うん、
うん、いやー、でもそういう意味では本当今回はやっぱりそのロードレースでチームの動きっていうよりはやっぱり個の強さというかね、うん、うん、そので最後までやっぱ諦めない、だからそのガロファロ選手もやっぱりね、最後まで諦めなかったっていうところに勝機があるんだろうしね、うん、うん、ゆずる選手的にはやっぱり絶対そこで決めてやるっていうアタックだったろうしっていう意味では、うん、本当にいい戦いだったと思うね。これ生中継したかったね、なんかって思ったよ。今年はなんか生中継できずにね、後悔してるレースがすごい多いです、なんか、
うんうん、そうだね、
ね、
うん、
でまあでも本当にね、国内チームがねこうやって力つけてきて、こうね、いろんなチームと競れるようになるとより一層レース楽しくなるし、
うん、
ね、まあ本当にそういう意味ではどんどんね充実していってほしいなというふうに思いますね、
ええ、
はい、まあということでね、まあいろいろとそのね反省材料もあるでしょうけれども、まあぜひ次切り替えてもらって、
うん、
ね、ゆずる選手的にはまあそうだね、あのファンとしては次々に望んじゃうけど、
うん、
やっぱあれだね、どっか UCI レースでね。
そうっすね、
そうだよね。
いや、だから沖縄前のコースだとゆずる選手向きだったと思うんだよね。下ってからね、平坦になって一人で独走に持ち込んでとかってやりやすかったんじゃないかなと思うけど、新しいコースなかなかね、一筋縄ではいかない感じもするんだよね。まああれも去年だけだから、どういう展開があるのかってもう何レースか見てみないとわかんないけど、
うんうん、
まあ今年はゆずる選手は、まあ、間違いなく出てくるんじゃないかと思いますんで、
うん、
ちょっと非常に楽しみだなと思ってますし、
ちょっと、どっかで頑張れたらですね。ね、残りも少ないですけど。はい、
まあ、でも、どうですか、コンディション的には、その、この、いい感じはキープできそうな雰囲気。
まあ、ちょっとレース空いちゃいますけどね。
うん。
まあ、ちょっとキープ。意外となんか、後半、シーズン後半にしては疲れてない
ですね。あ、そうなんだ。去年よりもやっぱり疲れ具合は少ない感じですか？
なんか、あんまり、疲労感っていうのがないんで、まあ多分結構キープできるんじゃないかなとは、
うん、そうか、やっぱそういう意味で本当にやっぱドンとフィジカルが一段上に上がってるんだろうね、去年と比べて、
うん、
だからやっぱ去年痛めつけた甲斐があったんだと思うね。
うん、
そうですね。
ねえ、それですって今年抜いたのがやっぱ功を奏してるんだろうなっていう気がするね、見てて。
うん。
うん。だから本当に成績としてはすっごいコンスタンスにやっぱり重要な役割してるからね。
うん。
うん。いや、これ楽しみですよ。
はい。
ね。まあ、輪島の戦い、もうこれ見逃せなくなってきましたから。
うん、そうですね。
ね。コノさん行くんでしょ？
行きまーす。
あ、本当ですか。
初輪島。
行ってきてください。
はい。
感染は非常に難しいところですよ。
あ、そうなの。
はい。うん、あの嫌になるぐらい遡っていく。俺も去年途中で諦めたから。これ上までは俺登れないって思ったから。
リアカー引いてもらおう誰かに。
まあ車で裏側見てもいいみたいなんだけどね。
ああ、そうなのね、
うんうんうん。まあまあでも本当にね最後まで集中力持ってね、はい、ルビーレッドジャージの奪還にはやっぱりユズル選手の動きすごい重要になってくると思うので、
うん、
そうですね。
ね、あの楽しみにしておりますんで、
はい、
はい、じゃあまあちょっとレース空きますが、
うん、
ね、本当にあの、はい、いいコンディションを維持できるようにお祈りしております。
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストは鈴木ユズル選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで鈴木ゆずる選手でした、
うん、
毎回ね、
うん、
このゆずる選手のお話をお聞きすると、
うん、
意味もなく顔がニヤニヤしてしまうのよ、
うんうん、
っていうのがやっぱりこれも毎回言ってるんだけど、
うん、
そのまだね今よりももっと若かった時、
うん、
のこともまあね多少なり知ってるじゃないですか、うん、私たちね、
うんうんうん、
なんて大人になったんだろうとかね、
うん、
いや本当に強くなったなとかね、
うん、
そんなことを思ってついニヤニヤしてしまいます。
まあね、
うん、
でも本当最後の最後までやっぱりどうやってレースを組み立てるかってしっかり考えれてるっていうのがやっぱり今シーズンのね、
うん、
やっぱ余裕だと思うね、
うん、
強さだと思うな、
うん、
ああ
で本当に今シーズンその大きな波がない、
うん、ね、大崩れしないもんね、
うん、その体調的に、
うん、ね、
ね、
で最後までやっぱしっかり走っていくっていうことができる選手、
うん、
だからね、
ね、
うん、
いや立派だな
ね、いやって感じするよね、
うん、
まあでもね最後本当増田選手との、
はい、
畑中選手との、
うん、
この最後のデッドヒット、まあ、今回畑中選手がいまいちやっぱ調子が上がってなかったのかな、あの心理選手のブログにも書いてありましたけど、
はい、
まあ、そういう意味ではやっぱ最後のね、うん、そこに合わせて、ね、
うん、
あの畑中選手もしっかり合わせてくるんじゃないかと思うので、ちょっと楽しみしたいですな。
そうですね、
うん、
最後の輪島、
そうだね、
あドキドキするな、
どうなるんだろうねこのレース、
うん、
うん、まあでも本当にね精神的にもやっぱりこうたくましくね、あの島野選手みんながたくましくなってるなって感じがするのでね、
うんうん、
うん、これはちょっと楽しみですよ残りも
ね
もう何レースかしかないですけど、うん、
はい、
うん、はい
ということで、
うん、
もうよろしいんですか、
はい、いいですよ
はい、ですね、この J プロツアー、
うん、
の方はだからあと最後が輪島ですね、
うん、
10月16日、
うん、
となりますので、
はい、
ここのルビーレッドの行方、
うん、
ルビーレッドジャージの行方をしっかり、私見に行きますから見届けて、
うん、
できればですね、あのこの1年応援し続けてくださったファンの皆さんも、
うん、
なるべく会場に足を運べる方は運んでいただいて、生で見て応援していただけたらいいかなと思います。
はい。
はい、
うん、
ということでお届けいたしました島のロードトゥーザドリームでした、
うん。
お届けしたのはコロンと
DJ でした。